はい、皆さんこんにちは。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ゆみです。はい、今日はね、最近よく私がやっているチャット GPT を利用して、そう、プロンプトを作った状態でということではなく、ちょっとね、スピリチュアルというか、チャネリング多めのメッセージになるかな、みたいなメッセージというか、ライブになるかな、みたいな感じがします。はい、それでは。今日のテーマね、自分の本質ってなんだっていう問いかけに対してね、今朝、最近ね、本当朝の時間、インプットの時間という形で、私のね、ソウルファミリーの一人である、かおりさんのライブ、かおりさんと、パオテツっていう番組をもう2年ぐらい持ってらっしゃるんですよね。その番組で、お二人でコラボされてるんですけれども、その中でね、出てきた言葉、キーワードの一つだったんですけれども、ありのままの自分。ああ、そうか、そうだよなって、すごい話を聞きながらね、思ってたんです。あ、ゆうつきさん、来ちゃいました。ありがとうございます。そう。今日だったんですが、今朝のね、カーペツの、ごめんなさい、席が。カーペツでね、キーワード的になっていた、そう、ありのままの自分っていうことに対しての、そう、お二人の見解みたいなのを、お話ししてたんですね。それで、その中で、私はどう感じてるんだろうって思ったんですよね。あなたはあなたのままでいいっていうのが結構スピリチュアルでよく言われることじゃないですか。で、私自身もね、よく使ってるんです。あなたはあなたのままでいいというメッセージが降りてきてますっていうようなこと、よくね、伝えてるんですけれども。ただ、やっぱりね、そこには、あ、そっか、ちょっと語弊があるなっていうことが思ってしまったんです。というのは、本質のあなたの部分っていう部分がとってもね、大事なんだなっていうことに気がついたんですね。そう。というのは、本当に魂が生まれて、あなたの使命っていうものを、生まれる前ですよね。そう。こういうことするんだ、こういうこと体験するんだってワクワクしながら地球にフュッて降りてきて、その時に全部忘れてしまうじゃないですか。だけど、子供の時ってフィルターがないので、やっぱ楽しいんですよね。楽しくてワクワクしてて。で、自分の楽しいベースに人生を子供って歩んでいくと思うんですね。これが楽しいからこれをする。これは楽しくないからやらないみたいなのが、子供のその、やるやらないの選択のベースになっていると思うんですね。だけど、それが、例えば学校生活が始まって、みんながこれをしているからこれをしなさいっていうような、オーストラリアでもあるくらいです。ということで、やっぱりね、日本とかだったらもうすごくあると思うんですね。きっと、小学生とかじゃなくって、幼稚園の時からね、それって、多いのかなって思うんですね。今は絵を描くお時間です。なので、みんなで絵を描きましょうとかね、普通に言っているし、やっていることなのかなって思うんです。だけど、魂の本質を思った、お、あの魂の本質っていうところを考えたときに、多分、僕は今これをしたい、私は本当は外で遊びたかったのにとか、あると思うんですよね。子供だったらなおさら。例えば、雨が降っている、雨が降ってるけど、外に出た雨と一緒に遊びたいって思っている純粋な魂もね、子供の中にはあると思うんです。だけど、例えばそれを幼稚園でやろうってなったとしたら、今は工作の時間ですよとか、今、カッパを今日は持ってきてないから外に出ちゃいけませんよとかっていう大人の投げかけがあって、そういったのの繰り返しがもう人生っていうものを作っていくじゃないですか。で、私も40代後半ということで、40年分のそういった世間からの常識であったり、みんながこうしてるからこうするみたいなのが、やっぱりね、積み重なっているんですよね。で、どうしてもその本質の部分っていうものを忘れがちだよなって思うんですね。なので、例えば、ありのままの自分っていうことの言葉が出てきたときですよね。その言葉の、ちょっと難しいコンセプトかなとは思うんですけれども、ありのままの自分っていうのは、今のあなたの自分ではおそらくないと思うんです。私が考えるありのままのあなたっていうのはね。なんか、そう、いろんな他の人の価値観だったりとか、いろんな世間の常識が、こう、そう、まさにその鎧を着たっていう感じ。鎧となって、そう、あなたの周りを覆った状態が、その今ある、あなた の部分なのかなと思うんですね。だけど本質のありのままのあなたっていうことを考えたとき、やっぱりその核の部分ですよね。あなたの魂がどんな選択をしてこの地球に降り立ってきたのかっていう部分を探っていかなければいけないかなって思うんです。で、まあね、いろんなアプローチの仕方ってあると思うんですね。もう本当に何だろう、例えば哲学っていう部分が好きであれば哲学のところから入っていってもいいですし、コーチングっていう方に頼りコーチング をしてもらった上で自分の核に行き着く場合、スピリチュアルが好きだったな方であれば、そういったスピリチュアルの概念とか、そうライトワーカーさんという方たちからこう導かれてっていうこともあると思うんですね。ただ今の私かなりのレベルでですね、大多数の方が本質でやっぱりね、生きることはちょっと難しいのかなって思うんです。その本質っていうものを見た上で、私はこうありたいって思って、そっちに向かっていって、自分の核っていうものを知って、ありのままの自分っていうふうに捉えてる人は、おそらくね、そのありのままの自分っていう言葉に違和感っていうのは覚えないと思うんですね。ただそれが例えばありのままの自分かみたいな感じになってしまうっていうことは、やっぱりね、そのちょっと迷いの状態だったりとかってあるのかなって思うんですね。うん、なので本当その本質のあなたっていうのがもうね、ギフトの塊なんですね。皆さんも本当にすごいギフトをこの地球上に持ってきてるんですね。うん、そう、もともとっていうかね、もう本当にすごい、皆さん本当にすごいものをお持ちなんですね。で、それを一緒に発掘していくっていうのが私のお仕事かなっていうような感じがするんですよね。うん、なので、自分なんてって思ってる方、もう本当にね、そんな思考を外してくださいって思ってしまうんですね。というのは、その自分なんてって思うのは、ベースにやはり誰かと自分を比較してできなかったとか、できている誰かに対してすごいって思ってしまい、できなかった自分に対して私なんてって思ってしまうと思うんですね。ただ、この魂の核の部分をしっかりと見つめることができたら、そっか、あの子はああいったところにすごくね、ギフトっていうものを持ってらっしゃるんだなっていう感じになって、で、あ、そっか、私はこういったギフトを持ってる、これは多分、うん、他の人にもできない、真似できないだろうなとかっていう風になっていくんですよね。なので本当ね、そのギフトをね、一人でも多くの方に見つけてほしいなって思うんですね。うん、なんかもう、なんでこの地球はこんなに生きづらいんだろう、なんで私は私のままでいられなかったんだろうって思ってる方、そして今このタイミングでですね、それを変えたいってね、切実に心から思ってる方ってものすごく多いと思うんです。ましてや私とかゆうつきさんとか香織さんのね、ラジオにスーッと惹かれていく方なんて、そうです、うん、っていうのは、魂っていうものは共鳴してますし、周波数というもので共鳴しているので、共鳴してるからこそ惹かれてとか、なんか聞いてみようかなっていう感覚になるんですね。なので決して偶然ではなくて、必然の部分が出てきてるんですね。うん、なのでもしね、あなたが今もう なんでこうなんか動きたい、でも周りの人とかね、ライトワーカーさんはありのままのあなたでいいんですよっていうふうに言ってる、え、ありのままの私、今の私でいいのかしらっていう感じで、ね、そこでね、なんかこう違和感みたいなのがあるときは、あ、そっか、核を私まだ知らないんだっていうふうに、ちょっとね、意識を変えてみてください。そしてその私の核ってなんだろうっていうふうに、少しずつですね、その自分の魂が喜んでいるところっていうものを探してみてください。そう、例えばなんだろうな、会話の中でおしゃべりしてる時が本当に楽しいとかって思う方なのかもしれません。もしくは一人でいて何かを一人で黙々としているのがすごく好きっていう方もいらっしゃると思うんですね。なんかこう編み物をしてる時は無心になれるとかね、前の私で言ったらキャベツを切っている時、もうね、本当にキャベツをもう一心不乱にこう切っている私っていうのとかね、本当にこうなんか 禅って思ったんですね。ああ、禅の世界だ、みたいな。あとは発酵をしているパンの生地をこう、こねている感じ。あれも私の中ではすごく、なんかヒットポイントが高かったんです。編み物してる私もそうでしたね、昔。ということで、こういった私の好きだなと思っているとか、無心になれるっていうのを集めていくと、私やっぱり一人で何かをするっていうことが好きなんですね。うん。誰かと何かをするっていうのももちろんできるし、好きなんですけれども、やっぱりね、自分でこう、自分を見つめているっていう時間が、本当に大切だなって思ってるんですね。うん。なので、あ、そっかって、何も無理して人といることが善ではないんだっていうふうに、もしね、そういう私みたいな方がいらっしゃったら考えてもいいと思うんですよね。そう、もしそういう方がいればですよね。例えば、表現の場でこういう音声配信を使ってもいいと思うんです。うん。なんかこう、一人でいるのは好きだけど、何か人に伝えたいという気持ちがあるっていう場合は、もうね、この音声配信、ゆうつきさんもね、今聞いてくださってると思うんですが、音声配信もすっごい有効だと思うんですね。だって自分の思いを、ジャッジっていうものがほとんどないこのスタイフの世界で、表現できる。そしてそこに集まってきてコメントをくださる方は、おそらく大半の方がもうね、温かいコメントを寄せてくれる。わかります、私も、みたいな感じのコメントが来ると思うんですね。で、例えばね、そこにアンチコメントというね、ちょっとレアな、場合の方が来た時ですよね。そういう時は、あ、私何をここで鏡なんだからって思うんですよね。私はこの中に何を見つけられるんだろうって。うん、さっきのね、かおりさんと、ゆうつきさんのライブコラボの中でもおっしゃってたんですけれども、なんかね、こう、学びにつながっていくっていうような感じに捉えると、人生ってね、恐怖心とか不安とかなくなるんですよね。他人がどう思おうと、そっか、他人の方のご意見であるんだなぁ、みたいな感じで、そうかそうか、なるほど、この方はこうなのか、そして私はここから一体何を学びたかったんだろうっていうような、うん、感じで捉えていく。そういうふうにすると、なんかね、大半の方がね、この音声配信をする何か表現をしていくっていう上で怖がっているのはアンチコメントだと思うんですね。うん、なんか心ないことを言われたら傷ついてしまうっていうこと、かなりあると思うんです。ただね、やっぱりこう、引き寄せの法則にちょっとね、話がずれていってしまうんですけれども、そして先ほどのね、ライブの中でも学びとなりました。はい、アンチが来るかもしれない、来るかもしれないっていうふうにずっと思ってたら、アンチは来るんですよね。なので、というのは、あなたがその周波数を出しているからなんですね。あなたが、そう、その恐怖というようなところにフォーカスして、そのアンチというような、こう、エネルギーを出しているから、そのエネルギーに敏感な方が寄ってくるっていうような世界観が出来上がってくるんですよね。なので、なんかこう、私は、まあ、4年ですよね。このスタイフをしていてですね。実は、ね、一度もそのアンチコメントっていただいたことないんですね。私が気づいてないだけなのかもしれませんが、私のね、なんかこう、本当に思ってることをただおしゃべりしてるだけなので、なかなかこう、突っ込みどころがないっていうのもあると思うんですね。うん。なので、なんだろう、ターゲットになりづらい配信をしていたっていうのもあると思うんです。うん。だから、怖がらずにっていう言葉がね、ものすごく降りてきます。表現をしてくださいっていうね、表現をする時が来ましたっていうようなメッセージ、ものすごく降りてきてるんですね。なので、その表現をする場を作り出すっていうのを少しね、こう、イメージしていく2025年であるといいなって思います。それはあなたの声であるかもしれない。もしかすると文章を書く人であれば本当に文で書いてね、出していくっていうことをされるかもしれない。もしくはね、例えばその撮った写真にエネルギーを乗せるっていうこと、カメラマンの方とかそうですよね。そういったエネルギーの使い方っていうのもできるかもしれませんよね。実名がね、ちょっと苦手っていうのであれば、ね、アイコンを AI で作成して、自分の世界観、こうあったらいいなの世界観で、そのワールドを作り上げていけば良いと思うんですね。そう、それがあなたの本質につながっていく作業になっていくと思うんですね。そこで発信するありのままのあなた、そう、誰かに何かを言われてしまうかも、こう言ったらこう言われてしまうかもではなくって、私はこう伝えたいからこう伝えたいみたいな、うん、エネルギーで乗せる。そしてきっとこの私の思いっていうものが届く人には届くだろうっていうような、そう、エネルギーを乗せて文章であったり声だったり、あとはまあ写真とかね、いったものに乗せていくと、引き寄せの法則というものがありますので、そういった方があなたの周りに集まっていきます。そう、そうすると、そこで小さな小さな、ごめんなさい。そう、小さなスパークが起きていくかもしれませんが、その小さなスパークが大きなスパークになっていくんですね。集合意識の方になっていくということで、そう、あなたが本質を見つけることで、誰かの気づきになり、そしてそれがあなたの強みになっていく、誰かの強みになっていくっていうことに、本当ね、つながって、ていくんですね。そしてこれは例えばね、今これあなたがやってすぐ出る答えではないかもしれません。もしかするとその配信をずっとずっとつな続けていってですよね。で、例えばその1年2年経過した時に、そうだこんなこと言われてたみたいな感じで答え合わせの瞬間が来ると思うんですね。今ね、ゆうつきさんいらっしゃってると思うんですけれども、ゆうつきさん、そして私、かおりさんだったんですが、スタイフを始めたのが同時期なんですね。で、同じよう、ずっと一緒にいたわけではないんですね。ずっと一緒に話を聞いていたっていうことはないんですが、うん、だけど、バイオリズムがやっぱりすごく似てるんです。そう、気づきのポイントとか、あ、こういうふうな道が私たちの前に開けてるよね、とか、あとはもう本当シンクロレベルがすごく強いので、うん、この間の奇跡みたいなね、5月14日に人生における大きな決断をしたとかね、そういったレベルで何年かかかった後にですね、その答え合わせが起こるっていうような、このために私はあの時行動したんだっていうようなことになっていくんですね。なので、音声を残すであったりとか、日記を書くでもいいと思うんですね。そう、何か記録に残して、それを見返すことで、あなたの自信につながっていくんですよね。当時の私はこう考えてた、こんなことを発信していた。そっか、幼かったなって思うかもしれません。そっか、いいこと言ってるじゃんかもしれないですよね。そう。そんな風になんかね、今こうやって無料で残せる世界観っていうものがあります。なので、ぜひね、あなたがピンとくる媒体で、そう、自分だけで向けても良いと思うんですね。うん、そういった感じで残すということをされることが、うん、あなたの核の部分、本質の部分につながるワークになっていくかなと思います。あ、ふーちゃんありがとう。こんにちは。ねえ、すごい楽しかった。翔ちゃん、私の夫翔ちゃんの教え子さんなんですけれども、はい、ねえ、なんか Facebook で見てて、ああ、なんか今回もものすごい良いスパークが起こったなって思ったんですね。で、その、翔ちゃんっていうね、私の夫翔ちゃんのグループ、で、起こったスパークの話ですけれども、スパークが今度は個人レベルでふーちゃんが起こせるんですね。ふーちゃんがクライアントさんに起こしていく。で、そのクライアントさんがその家族に起こしていく。そうすることで世界がどんどん変わっていくんですよね。そう、絵空ごとでは決してないんですね。うん、あなたが起こすスパーク、もしかすると、ね、決めてきたね、スパークの量ってあると思うんですよね。例えば、ね、私の夫翔ちゃんなんてインフルエンサーとなってますので、すごくね、スパークの量は多いと思うんですね。うん。だけど、だからといって優れてるっていうことはないんです。そう、多くの人にスパークを起こすお役目を持って、この世界に降りてきただけのことなので。うん。で、私の起こすスパーク、彼に比べたらもしかしたら少ないかもしれないです。だけど、私だって誰かのスパークにはなってるんですね。うん。そして、そのスパークが誰かの起動剤っていうかね、着火魔みたいな感じになったりするんですよね。うん。そう。なので、そう。私なんて、 何か大きなことをできるわけないって思ってしまい、思い込んでしまう方ってやっぱり多いと思うんです。だけど、そんなことは全然ないんです。そう、例えばね、これは、うん、なんかの配信で私も言ったんですけれども、夫翔ちゃんが持っているスパークが、例えばですよ、もっと多いと思うんですけど、例えば1000だったとします。で、1000を使い切ってしまった。もうこれ以上のスパークは出せないっていう形になった時に、例えば、ふーちゃんが出せるとか、私が出せるスパークが100、100じゃん、ちょっと、例外か。10あったとします。で、あ、じゃあ1ってしましょう。1あったとします。で、だけ、そして、その、1001人目のスパークが起こせなかった人って、スパークが起きないかっていうと、もしかしたら、ふーちゃんがその1人のスパークを起こす1001名目の、はい、スパークを起こせるっていう風になっていくかもしれないんですよ。そう考えると、スパークの量って全然関係ないじゃないですか。だって私もスパークを起こせるっていう。ああ、ごめんなさいね。ちょっと、すいませんね。すみません、ワンちゃん通過で、うちの子らがワンマカワンマカ吠えました。すみませんね。今、オーストラリア、5時ということで、ちょっとね、ワンちゃんをお散歩する方たちが多い。そう、そうなんです。ふーちゃんも起こせます。というか、みんな起こせます。みんな、誰かの起爆剤というかね、スパークを起こすものなんですよね。うん、なので、自信持って、私なんてって思わないでほしいんですね。そう、私なんてまだまだ習ったばっかりだし、いえいえ、その習ったばかりのふーちゃんだからこそ起こせるスパークってあるんです。よく言うじゃないですか。学び始めて1年の私が、だからこそお伝えできることがあるとかね。そう、うん。同じレベルに立てる私、目線に立てる私がお伝えするっていう感じで持っていけるじゃないですか。そう。なのでね、可能性というものは無限大なんだっていうこと、ぜひ心の中でね、本当にこう、落とし込んでいただけたらなって思います。そう。そしてね、今日私がもしかしたらふーちゃんの中でポンとね、ちっちゃなスパークを起こせたとしたら、それが、うん、自信を持ってふーちゃんの次のスパークにつながっていきます。そう。こうやってね、本当にね、私の配信ってもしかしたらそんなに多くの方は聞いていないと思うんです。そう。だけど、うん、私だって誰かに影響してるし、あなただって誰かに影響をしている。そう。みんな影響し合って、地球っていうものをどんどん良い方に持っていきたいなっていう風な魂を持って私たち生まれてまっくる生きてるんですね。あ、どうしよう。すっごいスピリチュアルな話になっちゃった。ごめんなさいね。うん。もう、ね、プロンプト作ってない状態なので、もう本当にチャネリングしながらなんかこうね、なんか尻滅裂な状態になってきましたが、はい、そうなんです。ゆつきさん、そう、みんな誰かの起爆剤、いい言葉ですね。本当そうなんですね。うん。そして、うん。それは無限大に広がっていきます。うん。ね。本当、バタフライエフェクトじゃないですか。本当に小さな羽ばたきが大きな羽ばたきというか大きな波になっていく。そんなね、世界観なんですよね。なので、ぜひぜひね、そういった、自分の格を知る、そして自分のギフトっていうものを誰かに伝えられるんだっていうような、ね、自分の自信っていうものにつなげていってくださったら、とっても嬉しいなと思いました。はい、ということで今日はね、朝ライブから、うん、そうだ、ありのままの自分。そう、そこにはね、やっぱり、ありのままの自分になっていくには、行動をしていかないとなれないんだなっていうことはあると思うんですね。まず行動をしていって、自分の本質を知る。そうしたら、あなたは誰かの起爆剤になっていって、誰かの心にスパークを起こすことにつながっていきます。うん、なので、私の本質って何だろう、ありのままの自分って何だろうみたいなことを少しね、なんかこう内観できるときに、私のギフトは何だろうっていう風な思いをね、馳せていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、ありがとうございました。そう、5時ということでね、オーストラリア5時なので、そろそろ私もね、夜ご飯の準備始めようかなと思っています。はい、来てくださった方、本当にありがとうございます。そしてね、本当、ね、 背負わなくていいんですよっていうこと。はい。真面目な方こそね、なんかこう、いっぱいたくさんのものを肩に背負ってしまうかもしれないんですが、そう、もちろんね、背負うことを徳としているのならいいんです。うん、これはね、もちろん魂の、決めてきたことなので、私はこういうことを、こういうふうな、こう、自分を少しね、叱咤激励するような人生を歩むことが、私の、うん、生きがいであり、私の道ですっていう方はもうね、素晴らしいですっていう感じなんですね。だけど、もしそこにね、少しでも疑問を感じているのであれば、うん、あなたの行きたい道を選択しても良いんですよっていうような、はい、選択権というか、そう、世界線は無数にあなたの前に広がっています。そのどれを選ぶのかは、あなたに委ねられています。今のあなたに委ねられてるんですね。なので、今の私、今のあなたは、どれを選びたいのかなっていうことを、常に心に、こう、問いかけた上で、自分の最善最良をその場で選んでいく。そう、何か選択権があったら、私は何をしたいんだろうっていうことを、常にね、考えていただけると嬉しいと思います。はい、ふーちゃん、ありがとうございます。心に響きました。ということで、ありがとうございます。そう、ゆうつきさん、軽やかに行くぞ、思って遊んでいく。ありがとうございました。そう、ほんとね、うん。まさにね、覚醒の時っていう感じです、ゆうつきさん。ゆつきさんのチャネリングをするとね、なんか本当に思うんですけれども、そう、今までの人生、いろんなことを体験されて、今これを生かしていくときにやっと来たんだっていう感じで、これから、うん、自分の波動っていうものですよね。もう、かりさんも何度もおっしゃっていましたが、陰の要素がないということを言っていたので、その、うん、軽い波動っていうものを、が人の、こんなに軽くていいんですかみたいな感じになっていくと思うんですね。なので、そういったことをどんどんどんどんね、人に伝えていくっていうことのお役目が、ゆうつきさんにもあるのかなと思っております。はい、ということで、皆さんどうもありがとうございました。それでは、うん、声もね、だいぶ落ち着いてきましたので、私もね、そろそろ、はい、もうね、定期的にやってるんですけど、声潰れながらも、ちゃんとね、声に波動を、良い波動を、乗せてはいるんですけれども、声がガラガラなので、ね、そろそろね、私の本質の声に戻ってもらえると嬉しいな、なんて思ってるんですが、はい、もう数日で多分声も戻ってくると思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは皆さんの一日がですね、そして明日は日曜日なので、日曜日が、本当ね、なんかこう軽い感覚の一日になりますことをオーストラリアからユミがお祈りいたしております。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。